恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の10章16節から33節までです。マタイによる福音書の10章16節から33節、はじめに20節までをお読みします。いいですか。私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。またあなた方は私のゆえに総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証をするためです。人々があなた方を引き渡した時、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、今日このマタイの福音書から弟子の歩むべき道について、また弟子が気をつけるべきことについて、どのような心構えでいるべきか、あなたが示してください。どうか私たちがこの終わりの時代において、あなたを伝える上で必要な知恵と、またそのコツを私たちに教えてください。何を恐れてはならないのか、またどなたを真に恐れるべきか、主はあなたが示してください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、この命の御言葉をすっかりといただき尽くすことができますように、主をどうぞあなたが整え導いてください。これからの時をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。マタイの10章は、イエス様の弟子に対するその弟子たる者の心構えについて、その注意事項を、述べているところですけれども、今日のこの16節、有名な言葉です。蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。まず蛇のように賢くなるべきであり、鳩のように素直、この素直は、アケライオスというヘブ、ギリシャ語が使われておりますので、確かに素直という意味もあります。また、素直な、純真なとか、あるいは、混じり気のない、英語の聖書ではイノセント、罪のない純粋な素直な、そのようになりなさい、言われております。キリスト者であるならば何でもかんでも信じていいというわけではないですね。人が言うことを全部信じ込むというのは、これは愚かなものがすることです。イエス様のことを救い主として信じなさいって言われて、アーメン信じます、これは正しいことですね。詐欺師が来てですね、あなたがこの株をたくさん買えばあなたはお金持ちになる、そういうことも、世の中生きている上ではですね、良いものも悪いものも皆さんに誘いをかけてくるわけですね。何でもかんでも信じて良いというわけではありません。ですから、確かに鳩のように素直で純真で混じり気のないものになること、これは必要です。主に対してはそのようであるべきであり、また御言葉に対してもそのようであるべきですが、しかしこの世の言葉やサタンの語りかけてくる言葉に対しては、私たちは本当に蛇のように悟く、賢く立ち振る舞わなくてはなりません。聞き分けなくてはなりません。 今日の御言葉の学び会で二人とも知恵についての信玄の言葉を、ね、覚えて発表されましたね。知恵に関する言葉ですね。二人ともくしくも知恵が必要なんですよ。知恵はどうやって身につけますか？イエス・キリスト、イエス様にあってですね、確かに私たちは知恵を得ることができます。で、私たちはですね、知恵と啓示の霊を求めましょうということで、ここ、半年ぐらい祈っておりますね。祈り求めることによっても与えられます。実際に、ね、この半年その祈りをするようになってから、知恵と啓示の霊が増し加わっている人たちが確かに増えております。言われた通りですね、その通り御言葉をの通り実践することも、それも知恵を深めることです。知恵がある人はですね、なんか物事を見た時に、人の成り立ちを見た時に、何を語るべきか、何を語ってはならないべきか、ね、それが、知恵のある人はよく示されます。ですからまずそれは求めるべきであり、そして御言葉と交わるうちにですね、知恵も身についていきます。そして箴言に書いてあります、主を恐れることは知恵の始めである。ですからまず主を主として恐れることですね。主を恐れない人、ね、何神なんかいないよ、地獄そんなの作り話よ、そんなこと言ってる人は知恵は身につかないですね。しっかりと主を恐れて、物事を全てを正しく公平に裁かれるお方がおられるということを知り、そのお方を恐れること、そうやって恐れて歩むのであるならば、その人はどんどん知恵深くなっていきます。でも権威を恐れず、地獄があることも恐れずに、自分勝手な考え方で歩む人、それは知恵がない人であり、知恵は身についていきません。そういうわけで、私たちキリスト者、この特にイエス様の弟子に対して言われていることは、イエス様、あなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい、言われております。鳩のように素直、この明けらいを言葉、混じり気のないとか純真なという意味もありました。私たちは、ね、混じり気がない方がいいんですね。御言葉に例えば、ね、あなたは隣人に嘘をついてはならない、偽ってはならないという言葉があったとしたら、それに対してですね、世の中では、ね、嘘も方便という言葉があるよ、世の中では、ね、正直者は馬鹿を見るという言葉があるよ、だから嘘をついた方がいい、ね、聖書にこう書いてる、でも実際はこうだ、ね、これが混じり系のある言葉ですね。御言葉は、ね、隣人に対して偽りを言ってはならない、嘘をついてはならない以上です、ね、でもっていう、このでもが混じり気です。私たちはですから、この地上においてイエス様の言葉については、ね、確かに蛇のように、世の中に対しては蛇のように賢く悟くあるべきですが、しかし主に対しては、御言葉に対しては純真な、混じり気のない素直なものであるべきです。皆様、悪魔サタンに対しては素直になってはいけません。その者どもに対してはですね、素直に「はい」って言ってついていっちゃいけませんよ。イエス様に対してはついていくべきです。ですから何事もですね、この言葉はイエス様から来た、この言葉は悪魔サタンから来てる、しっかりと聞き分ける耳が必要ですね。この世の中を歩んでいく上では、何でもかんでも信じてはならないんです。しっかりと聞き分ける、例を、知恵と啓示の霊を与えられるように祈り求めましょう。続いてイエス様はですね、なんでこのように注意しなくてはならないか、人々には用心しなさいと、まさに人には気をつけなさい、言われております。キリスト者である人はですね、何でもかんでも守られるという、ね、何の苦労もなく人々は何でも受け入れるというわけではないんです。イエス様の名前のゆえに、ある人は苦しい目に遭わされます。それである人たちはイエス様を信じているということで、それで逮捕されて、偉い人たちの前に連れて行かれて、そこで、ね、弁明しなくてはならない。この確かにですね、弟子たちはみんなそうでした。捕らえられました。イエス様の名前のゆえに、イエス様を信じているがゆえに 捕らえられて牢獄に入れられて、で総督や王たちの前に引きずり出されていきました。でイエス様はそのような時にどのように話そうかと心配してはならないと言われました。話すべき言葉はその時に与えられる。人々があなた方を引き渡した時どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。話すは、その時話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからですと言われております。イエス様を証しするということ、それは私たちに課せられている務めです。しかし何を語るべきか、それはですね、人間が考え出した何かまことしなやかな哲学だとか、あるいは思い思想だとか、そういったものではなく、主が語らせる御言葉です。そしてそれを語らせてくださるのは聖霊です。ですから何を語るべきか、それは心配するには及ばないと皆さんここでおっしゃったわけです。また21節以降もお読みします。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼らがこの町であなた方を迫害するなら次の町に逃れなさい。というわけは確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来る時までにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。弟子はその主に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその主のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をベルゼブルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者のことは何と呼ぶでしょう。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものよりも魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のすすめは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなすすめの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の髪の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。アーメン。弟子の心構えのもう一つはですね、恐れてはならないということですね。何を語るべきか、それは主が御霊によって示してくださいます。また確かに福音が伝えられるところにおいてはですね、反発は起こります。二通りの道に人は分かれます。福音を受け入れるか、それとも福音に敵対するかの二手には分かれます。そしてたとえですね、福音が伝えられたことによって、敵対関係になってしまったとしても、兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子たちは両親に立ち逆らうと21節にあります通り、 御言葉によってですね、敵味方に分かれてしまうんですね。でもたとえですね、その愛する兄弟姉妹、父親母親子が敵対関係になったとしても、それでも最後まで耐え忍ぶ人は幸いである、言われております。人はですね、何から生まれるか、確かに父や母から私たちは生まれました。この肉体は父や母のその特徴を引き継いでおります。しかしその父母を生まれさせ、そしてその生まれるという仕組みも、この世界全体という仕組みを全部作られたのは天の父なる神様ですね。私たちはこの地上の親と天の親とどちらに従うべきかといえば、天の親に従うべきですね。天の父親は永遠なるお方、この地上の親は間違いも犯せばまた罪も犯す。確かに父母を敬うべきです。でも天の父なる神様に逆らうことを強要してきたりしてくるとするならば、話はまた別になってきてしまいます。私たちは福音に聞き従い、天の父なる神様に聞き従うべきです。その上でですね、この地上においては確かに迫害ということも起こります。苦しいところも通らされる、まあ、これは本当に、ね、キリスト者の中で苦しいところを通らせない人は一人もいないでしょう。だから私たちはそのことをですね、覚悟しておくべきなんです。イエス様は福音を伝えた時ですね、ベルゼブル、なんか悪魔サタンのうちのなんか一つですね、そのように呼ばれてしまいました。ましてやイエス様でさえベルゼブル呼ばわりするんですから、弟子たちに対しては一体何と呼ばれるでしょうか。イエス様はおっしゃいます。でも26節、彼らを恐れてはいけません。恐れる必要はないんです。確かに彼らはですね、体を殺すことはできます。包丁を持って突き刺せば人は殺されますね。でもそのようにして体を殺すことができたとしても、魂は殺せないんです。体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはいけません。イエス様はそんなものよりも魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさいと言われます。神さんはこの体を滅ぼすこともおできになれるだけでなく、魂も滅ぼすことがおできになられます。人は、鼻で息する人は、包丁とか持って人を刺せば人を殺せるでしょうけども、でもそれ以上のことはその人に対してはできません、いくら包丁を持ってきてもその人の心を、自由意志のある心を作り変えることはできないですね。私たちが恐れるべきお方は主です。主はですね、命を支配しておられる主です。29節にありますね、2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。この1アサリオンはその当時のローマでしたか、そこではですね、最小通貨単位ですね、 1円だとします。で、2羽のスズメはとありますから、ですから1羽1円ではなく2羽でやっと1円というなんかそういう感じだったんですね。当時は、最小通貨単位でさえ、その1羽は及ばない、そんなスズメの1羽でさえも、そんなつまらない価値のない値打ちのないスズメの1羽でさえも主のお許しなしには地に落ちることはないんです。主は1羽のスズメさえもちゃんと養っておられ、そして死ぬべき時が来るまではしっかりと養って守っていてくださる、そんなスズメたちよりも皆さんもっと優れたものじゃないですか、主は皆さんの頭の髪の毛の数も全部数えておられます。だから恐れることはありません。あなた方はスズメよりももっと優れたものじゃないですか。実際主は言われるんですね。私たちの命を握っておられるのは主です。主は一羽のスズメでさえ主のお許しなしには地に落ちることはありません。 主は命を支配しておられる主です。だから私たちはこの地上で歩む時にですね、どのようにして命を流れさせようかとか、そういうことで思い煩うよりも、むしろ皆様、神の国とその義とをまず第一に求めるべきなんです。もし皆さんがですね、人々の前で恐れることなく主を明かしし告白するのであるならば、天におられるイエス様の父なる神様もその人を天の父なる神様の前で認めます。皆さん一人一人がですね、ですからイエス様の御言葉を忍耐をもって守り行うのであるならば、主はそのことをしっかりと見ておられて、ね、やがて来たるべき日にはイエス様は皆さんのことを天の父なる神様の前で、私は、ね、このしもべを知っている、私の良い忠実なしもべだ、そういうふうに告白してくださるんですね。でも人を恐れて、人間の顔を恐れてですね、人の前で語るべき御言葉を語らず、またイエス様なんか知らないという人には、イエス様もまた天におられる父なる神様の前でイエス様はそんなものは知らないと言ってしまうんです。だから私たちはこの地上において歩む上でですね、恐れてはなりません、ね、体を殺しても魂を殺せない人、人間、口で息吸う人を恐れてはなりません。イエス様のこの御言葉、イエス様の名のゆえに、確かにですね、バカにされたり、ね、ひどい目に遭わされたり、なんでお前イエス様なんか信じてるのか、アホだなとか、そういうことを言われて迫害されたりするんですけど、でもその時皆さんは幸いです。それでもイエス様に対する信仰を捨てないのであるならば、イエス様は天の父なる神様の前で皆さんのことを褒めます。でも人を恐れてしまうのであるならば、皆さんも天の父なる神様の前でイエス様に知らないと言われてしまいます。ですから私たちはこの地上においてはですね、蛇のように悟く、鳩のように素直であるべきです。悪魔サタンに対しては蛇のように賢く立ち振る舞って、そして何でもかんでも言葉を受け入れてはなりません。しかし御言葉に対しては、またイエス様に対しては、私たちは鳩のように素直であるべきです。純粋な混じり気のない御言葉の父によって養われて、素直で純真な無垢なものとして皆さんの霊性を保つ、そうして歩むのであるならば、私たちはイエス様の弟子として立派に働くことができるようになります。どうかこの地上の中においてイエス様を証しする上で、また信仰生活を保っていく上で、しっかりと蛇のように悟く、鳩のように素直で、御言葉において養われる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当に私たちがこの地上において歩んでいく上で知恵が必要です。蛇のように悟くある必要があります。どうか私たちに知恵と啓示の霊を与えてください。また御言葉を守り行うこと、死を恐れること、それが知恵の始めです。私たちは恐れ敬うべきお方をこそ恐れるものでありますように。鼻で息を吸う人間を恐れるということがありませんように、そのような鼻で息を吸う人間に心を奪われて、捕らえられて、御言葉を曲げるということがありませんように。どうか私たちはただ御言葉については決してひるむことなく、御言葉を御言葉としてアーメンとして受け入れて、そしてこの地上において鳩のようにイエス様に対しては素直で純真なものとして養われ、また蛇のように賢くこの世のものに対しては立ち回る私たちでありますように、体を殺しても魂を殺せない人間を恐れることがないように、主よ、どうか私たちの心、思い、体を全てを支配し、御言葉によってますます作り変えてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。